シネマクセストレイディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。さて今夜は先週に引き続きシネマパーソナリティの津田直美さんにご登場いただきます。映画の歴史を知れる、そんな時間になるのではないでしょうか。津田さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
先週はね、エジソン悪い人という
話よ。あかんわそれ、ちょっとね、もう本当にエジソンさんに申し訳ない。
めちゃくちゃ面白かったです。発明を意地悪みたいなね。
どうしよう、小学生には聞かせられ
へん。いやでも頭が良かった方なんだなと、先見の目があって、ね、もう全部抑えて口が立ったんやなっていうのもいろいろ知ることができたので、いろんな方にお話しするのは楽しかったです。さて今夜は引き続きハリウッドエンディングについてのお話を聞かせていただけるということなんですけれども、
ハリウッドエンディングっていうのは、最後に愛が勝つっていうような話になってますよっていうのをね、
一番好きなパターンだわ。
そう、一番好きなパターン、
はい、
でそれが、エジソンが絡んでくるっていうお話をしてたんですけど、そのエジソンが特許をいっぱい取るようになってね、みんな映画が作れなくなりました、じゃあその人たちはどうしたと思います？
映画が作れなくなりました。でもカメラとかに特許を取ったので別のものを生み出したとかですか？
違う世界へ。
あ、違うな。
これね、最初エジソンはニューヨークで始めたんですよ。で、ニューヨークに映画業界の人たちを集まってたんです。
なるほど。
さあどうしたでしょう？
移動した。
ピンポーン。めっちゃ簡単やけどね。エジソンから逃れるために、なるべく遠くへ行こうと。東から西へ。それでお天気が良くて安定していて、まだまだ土地がいっぱいあるところを探したら、ロサンゼルスに行き着いて、ハリウッド、ここがいいじゃないかって言って、たくさんのニューヨークにいた映画人たちが映ったんですよ。
へ
ー。で、ハリウッド誕生。
もう今や映画といえばハリウッドって思っていますけど、実はこうニューヨークからエジソンから逃れて、いい場所を探してっていう。あ、そうだったんですね。
で、
うん、
その移動した映画人たちにはある共通点があったんですよ。
ほう。
それがハリウッドエンディングにつながっていきます。
ほう、楽しみ。
さあ、どんな共通点だったと思いますか？1番、
ババン。
人種が一緒。
人種が一緒。
2番、
ババン。
女性ばっかり。
女性ばっかり。ほほう。
3番、
ババン。
男性ばっかり。
男性ばっかり。
ものすごい思いつきで今クイズやったんですけどね。もう正解どれか分かるっちゅうのね。
え？
あれ？
女性ばっかり。
お、なぜ？
え、最後は愛が勝つっていうところ。
女性はね、
はい、
愛の懐ですからね。
はい、
そういう意味？
うん、
ブー。さっきあの前半で、先週ね、お話した中にね、移民の人たちがたくさんいた。
はい。
で、ほとんどのハリウッドに移った人たちは、その移民の人たちだったんですよね。
はい。
で、ユダヤ人の人ばっかりやったんです。
あ、そうなんですね。
全員がそうじゃないんですよ。でもユダヤ人の方ばっかりが移動した。で、ハリウッドができていった。例えば、ウィリアム・フォックスって20世紀フォックスの創始者なんですけど、この人ね、ハンガリー生まれのユダヤ人で、もともとは靴の修理屋さんやったんです。
全然違いますね。
で、ヨーロッパからこう流れてきて、それでハリウッドに行って大成功。
へ
ー。他に、MGM っていうジーン・ケリーとかミュージカル映画をいっぱい作った映画会社があったんですけど、それルイス・メイヤーさんっていう人はもともと廃品回収してたんです。
へー。
で、映画業界に来てハリウッドに行って アカデミー協会を作りましたとか、もう本当にユダヤ人の人たちが、あとモップ吹きしてたのがパラマウントっていう会社を作ったズーカーさんとかね、もうほぼほぼ最初にできたそのいわゆるメジャースタジオっていうのの創始者はユダヤの人なんですよ。
そうだったんですね。
でそこからです。
はい。
でユダヤの人たちはすごい差別をされていたわけです。うそういうね、廃品回収とかモップ拭きとかそんなお仕事してね、仕事が選べなくてね、
はい、
ようやく自分たちの自由にできる場所と仕事ができた、
はい、
でこんなに僕たちは差別をされながらも成功していった、
はい、
でもまだまだ差別されてる人たち世の中にいっぱいいる。
うん。
で僕たちは何を作っているか、映画を作っている。
映画を作っている。
差別のない世の中にしたい。
うん。
じゃあ僕たちが作るこの映画の中に愛が勝つっていう思想を埋め込んで全世界に広めようって言ったんですよ。
素敵。
だからハリウッド映画の源は、
はい、
最後に正義が勝つとか、差別はいけないよ、うん、それは本当に人間として良くないことなんだよ、うん、正しいことがちゃんと正しいって言えて勝つ世界にしなきゃダメなんだよっていうセオリーを最初に作ったのがこのユダヤの人たちだった。
はあ、それがもう今から
120年前ですよね。まあ、もうちょっと120年ってか110年ぐらい前になってると思うんですけど、うん、だからハリウッドってそういう終わり方するんです。当時のね、それから日本に映画が入ってきて、
はい、
映画っていうのは日本ではどういう作り方してたかっていうと、大体ね、例えば有名なとこだったら愛染かつらとか、
はい、
君の名はとか、もうこれ1930年とか40年の話になるんですけど、大体どっちかが病気になって亡くなるとか愛は成就しないとか、
はい、
すれ違いとか、そんなハッピーな映画あんまりないんです。溝口健二監督とか、
はい、
あと、誰いましたかね、小津さんとか、
はい、
大体ね、成瀬美京さんとか、大体そんな映画ばっかり、うん、もういつも女の人が苦しんで死んでいくとか、
うん、
でも女性というか日本人はそういうのが好きだったんですよ、
文化としてね、
文化としてね、
はい、
だから全世界的にそのハリウッドエンディングができたわけじゃなくって、そこのメジャースタジオでこういう映画を作ってやっていこうって決めた人たちによって、うん、今もずっと語り継がれて、大好きっておっしゃってた風なんですよ、
風と共に
去りぬ、風と共に去りぬも、はい、そうですよね、いろんなことがあるけど最後は私は明日も生きていくわっていう終わり方をする、はい、
うん、
だから映画ってすごいこう思想をなんていうかな、相手に届けるにはものすごくいいもので、
はい、
例えばまあ戦時中だった国策映画っていうのをたくさん作られたりして、去年もねヒトラー13分の誤算という映画が公開されたんですけど、
はい、
あの中にねものすごく如実に描かれてたんですけど、あのヒトラーが私がすごいっていうことを国民に分からせるために、
うん、
すっごいちっちゃい村とかにまでね映写機をプレゼントして、
はい、
で、撮影機器もプレゼントして、
うん、
自分たちの村の運動会とかを撮らせるんですよ、
うんうんうんうん、
でそれを、まあ、今までだったら収穫祭はワインを飲んで美味しいものを食べてっていうようなものをね、ゲスタポがみんなやってきて、
はい、
上映会に変えちゃうんです、収穫祭を、
はい、
それで自分たちが映ってる映像とかを見せて、あ、初めて僕が映ってて動いてる僕がいるって感動しますよね、
うんうん、しますね、
ヒトラーってすごいっていう風に国を挙げてしたんですよ、
はあ、
だからやっぱりね映画ってそういう風な使い方も、だからどういう風に使うかによって変わっていくと思うんですけど、
うん、
やっぱり自分の思ってる思いとか思想を一番伝えやすいものなんですね。だからそれはもう最初からそういう風になっているっていうハリウッドエンディング。だから私はこのなんていうかな、やっぱり愛のある世界にしよう、世の中をより良くするためにいいものを作ろうっていう、なんか創業者たちの思いがいつもそういうハリウッド映画を見ると、はーって、私もいい人生を歩むためにいいことをしようとかいつも思うんですよね。だからすごい 好きなんですよ。
苦労して、うん、そしてまた苦労して掴み取ったもので何を成し得るかという時に、うん、全世界を幸せにするとか、ね、心の奥に大切なものを届けるっていうのを、うん、未だにそのハリウッドエンディング続いている
続いてるんですよ。だからいいものはやっぱりずっと意図のいいものは続くっていうことが、
うん、
やっぱりなんかそれで証明されてるっていうか、これから映画の見方がちょっと変わるでしょ。
変わります。いや、子供の頃ってその家族でどっか出かけるすごく楽しみっていうのの大きなものが映画で、うん、見終わった後はもうなんかもうその話をずっとしながらご飯を食べに行ったり、
あの時
こうだったよねって言っていたイメージだったのが、うん、ある大人になってから映画を見た時にたまにバッドエンディングっていうんですかね、
あります。最近多いですよね。
もうそれが、うん、なんてことをしてくれるんだっていうのがすごいあったんですけど、漠然と思っていたけれども、私は幼い頃にそのハリウッドエンディングがイコール自分の中の映画だったのかもしれない。
ああ、そうかもしれないですね。
だから本当にもう驚愕するわけですよ。最後はあの、まあ、ある程度幸せになるだろうとか、うん、希望をもらえるだろうと思ってるのが、なんでみたいな。そういうのは確かにまあね、表現なので、うん、それはそれでいろいろ得るものはあるんですけど、うん、私は映画を見に来たのにみたいな気持ちになったのを今すごく思い出しました。へー、じゃあやっぱりそのハッピーになるという気持ちでね、またそのハリウッドの今まで見た大好きだった映画も今のお話を聞いてまた見ると、
そう、インディ・ジョーンズ見てください
ねえ、うん、作品の良さだけではなく創始者や映画を作ってきた人の熱い思いも改めてプレゼントとして皆さんの元に届くんじゃないかなと思います。前週に続いてですね、今週も映画の歴史、映画が生まれて、そして伝えたいこと、とても温かい素敵な話を聞かせていただきました。マイシネマヒストリー、今夜はシネマパーソナリティの津田直美さんにハリウッドエンディングについてお話を伺いしました。津田さん、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。番組のオープニングでお伝えしました金子修介監督のインタビューをお届けします。それではどうぞ。まもなく4月29日より全国公開されますスキャナー記憶のかけらを読む男、こちらの作品楽しみにされている方も非常に多いと思います。その中の私一人でありますケイちゃんが今回はこちらの作品を監督されました金子修介監督にインタビューさせていただく貴重な機会をいただくこととなりました。ラジオ聴きの皆様もお楽しみください。改めまして、平成ガメラシリーズやデスノートの監督でいらっしゃいます金子修介監督です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はスキャナー、はいはい、記憶のかけらを読む男というタイトルなんですけれども、はい、スキャナーというと、まあ、なんでしょう、印刷物をスキャンして写すというようなイメージがあるんですが、今回の作品は何やら残留思念というものをスキャナー、スキャンするということで、この言葉ちょっと私初めて聞いたんですけども、監督いかがですか？
それは僕もあんまり聞いたことないんですけれど、
はい、
人間のね、記憶とか、うん、人に対する思いってすごく強い場合は、
はい、
残ると、どっかに何かの形で残るんじゃないか、人の亡くなった人の思いとか、
はい、
そういうふうに思いたいですよね。
そうですね。
で、それ形が、うん、例えばこう触ったコップであるとかね、
うん、
使ってるペンダントとかね、
はい、
そういったものに残るんだという設定、これが残留思念なんです。
あー、なるほど。
それをこの、平成の男を初めて演じると、まあ、今まで、はい、時代劇専門だったかのような野村萬斎さんが演じるこの男は、それを 手で触ったら読めちゃうという設定なんですよね。
はい、狂言師の野村萬斎さんが、はい、なんと手で触ったら、はい、そのものに残っている残留思念を読み取ることができるという、これあの思いは例えばあの母親や、祖母などから受け継いできたものに温かい気持ちが宿っている気がするというのはあると思うんですけど、映像にするっていうのは非常に難しいと思うんですけども、この辺大変ではなかったですか？
そうそう、だからあの、まあ、あの回想シーンとかありますよね、
はい、
それが、自然にこのものから、その戦国の、まあ、戦国ってね萬斎さんの役名ですけど、はい、その手から読み取っているというふうに、まあ、その辺を、きっかけに物語に入っていってくれないかなと、いうところなんですけどね、
はい、この誰もが憧れるであろう特殊能力がまるで自分の間近で起こっているようなハラハラドキドキするような展開ではあったんですけれども、
これがねでもね、
はい、
あまり役に立たない能力です
では逆に監督お伺いしますけども、このスキャナーという能力、残留思念を読み取ることができる能力、監督手に入れれるとしたらどうなさいますか？
まあ日光に行って徳川家康の墓に行って、
はい、
あの残留思念を読むみたいな本当は何考えてたんだろうっていうようなことかな。もう残ってないでしょうね
いやでも多分強い思いがあったので、
そういうだから現実としてはね、
はい、
例えば目の前にいる人が自分のことを好きかね、
はい、
この映画のプロデューサーは嘘ついてないかとかねそういうあの人の心を読みたいけど、
はい、
この能力はそれはできないわけですよ。人の心を読めない、 今目の前にいる人の心は、
はい、
だけど過去の残った思念は読めるから、
あ今目の前にいる方の思いは読み解けないけれども、
そうそうそうそう、はい、だからいくらこうあのね、杉咲花ちゃんが私の心から先生の記憶を読んでって言ってもそれ読めない。
あそうでしたね、
生身の人間からは読めない、
直接読むことはできないんだという、そうそう
そう、だからあんまり役に立たないじゃないか徳川家康の死ねを読むくらいしかなんかとか思うんだけど、
でもこのスキャナー、はい、記憶のかけらを読む男の中では、この特殊能力がいろんなところで活躍するという展開になるとは思うんですけれども、あの野村萬斎さんともう一方相方さんで、かなり個性的なキャラクターが登場していましたけども、
宮迫博之さんはね、
はい、
このだからこの能力を利用して漫才しようかと思ったけど、まあ半分詐欺師みたいなもんだから、
はい、
全然あのこうでも一時的に人気が出ちゃったっていうねことなんですよ。
はいはい、
でも周りからそれはインチキだなんだかんだとか言われて、もう嫌になって人間の醜い心も読みすぎて、もう漫才やめちゃったっていうことなわけですよね。
でもこの漫才の演出がかなりこうコテコテな感じの演出で、
コテなんで、ああのそう、そうですね、
はい、マイティーズというコンビだったんですけれども、
マイティーズっていうのもやっぱりコテコテな感じ
そうですよね衣装いでたち動きから、実際どんな風にブレイクしたのか追いかけてみたくなるような魅力が満載でしたけれども、
ちょっと宮迫さんと話したんですよ。これどんなグループだったのかな、はい、鉄&トモみたいなグループかなパペットマペットみたいじゃないですかとか言って待ってましたよ、
はい、実際にその掛け合いをするシーンは大きくないんですけれども、あの普通にお二人が話しているシーンがまさにいろんなこうツッコミが入ったり、返しがあったりと軽妙なやり取りが非常に見応えがあったなと思いましたが、私はその中で一番好きなシーンがですね、車のシーンなんですけれども、あの割と小さめの車にギュッと入って、移動するというのがちょっとあの漫画やアニメを彷彿させるようなポップな部分がありまして、そのなんか緩和の部分と緊張の部分でどんどん感情が高みに上っていくという部分がすごく興味深かったんですが、
いやもう本当にありがたいお客さんで あのこのコンビがね、
はい、
本当に2人とも達者なんですけど、
はい、
うまい人がうまいこう演技合戦みたいにしていくとお互いにこうぶつけ合うっていう風になりがちなんだけど、
はい、
この2人のね演技合戦はね受け止め合うっていう感じだったですね。こう投げ合うんじゃなくて、はい、受け合うみたいなそういう感じを僕はして非常にいいなこのコンビとしていいなと思いましたけどね。
はい、うん、このもうコンビを見てるだけでも楽しいんですけれども、はい、まだまだ後半大いに盛り上がるシーンがあるので、息つく暇もないという感じがあるのですが、やはり緊張と緩和という部分で、最後まで笑いも絶えない、そしてちょっとほろりとする、ドキドキするというところが非常に映像として面白いなという部分も多かったなと思うんですけど、の車のシーンなんかは、車の周りを流れている景色なんかがちょっと面白いなと、撮り方が非常に、はい、あのあたりは何かその感情的な部分で伝えたいところとかがあったんですか？
今まあ一般的にこう牽引というシステムでね、はい、車に引っ張られて前のキャメラ車で撮るっていうのが、
はい、
一般的な方法なんだけど、今回は、はい、スクリーンプロセスっていうか、ね、合成してるんですね、はい、風景をね、はい、それがまあちょっと、不思議な感じになるかなという狙いでもあったわけですね、その2人の芝居を浮き立たせようとすると、まあ、リアルなだけじゃなくて、
はい、
こうコンビな感じを引き立たせるために合成景色を合成したっていうところですね。
はい、マイティーズをもっと見たかったという気持ちが、はい、あそこで違う意味で満たされるような非常に楽しいシーンで、はいはい、その後のまたドキッとする時に自分の気持ちがね、柔らかくなってる分非常にドキッとしたりして、
はい、
監督にまたやられてしまったというような思いで映画を楽しむことができました。こちら間もなく公開ということなんですけれども、やはりですね、私たちの番組は、うん、映画は映画館でということをコンセプトに、皆さんに様々な映画をご紹介させていただいているんですけれども、監督やはりこちらの映画は映画館で存分に、
もう本当にそうですね、あとね、まあ、関ジャニの安田翔太君もね、
はい、
頑張ってくれてね、第三のこう男みたいな感じでね、
うん、
やってくれたんで、ファンの人もぜひ見てほしいなと思います。
そうですね、はい、新たな魅力がまた花咲いているようなところもぜひチェックしていただきたいと思います、はい、見どころ満載なんですけれども、最後にですね、はい、監督からこのスキャナー記憶のかけらを読む男、改めてラジオ聴きの皆様に、ご紹介、一言言葉があれば教えていただけますか？
はい、このスキャナー記憶のかけらを読む男は東映映画としては4年ぶりのオリジナル映画になるんですね。つまり原作がない映画です、どんな映画になっているのか、もう原作読んで、ちょっと知ろうというようなことでも無理なんですよね、
はい、
映画を見てくれないと、どこにも書いてませんから、
はい、
だから皆さんの目でこの面白いですよ、で面白いかどうか確かめてほしいなということで、ぜひ、
はい、
劇場にお越しください。
はい、ぜひ皆様このとても面白い映画の面白さを体感しに映画館に足を運んでいただきたいと思います。本日は間もなく公開、スキャナー記憶のかけらを読む男、こちらの監督をされました金子修介監督にお話を伺いしました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。